ジャンボの自分を応援するラジオ。この番組はコンプロネットのセルテック株式会社、大和漢方センター田辺薬局以上の提供でお届けします。はい、皆さんこんにちは、ジャンボです。今回も聞いていただいてありがとうございます。ジャンボの自分を応援するラジオ、ですね、これ収録してる今もう6月のもう下旬、今年何でしたっけ、高校野球がですね第100回らしいですよ、記念大会。この時期になるとですね、僕元ですね、一応高校球児のジャンボとしてはですね、必ずチェックする高校野球なんですけれども、第100回ですよ皆さん。僕がですね、ちなみに、出場して大会はですね、何回だ、第74回になりますよ。もうそんな前になるんですね。歴史は変わっていきますね。はい、ということで今回もですね、楽しくお届けをしたいなというふうに思いますけれども、今回もですね、僕の大好きなこの方にゲストに遊びにお越しいただいておりますので、早速お声をかけてみましょう。幸男先生。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、メンタルエステスクール代表、そして日本メンタルエステ協会代表の斉藤幸男です。今回もありがとうございます。
幸男先生、いつもありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
野球とかお詳しいですか先生。
高校球児だったんですね。ごめんなさい、知らなかったわ。
そうなんですよ、
甲子園行ったの。
僕ね、もう当然のごとく行けずにですね、はい、最後2回戦であっさり負けましてですね。
いや、私ね、高校時代、はい、野球場通ってたよ。
あ、本当ですか。
それはなんでかというと、うんうん、夫が応援団だったのよ。
あ、そうなんですね。
まあ、東京の方は、はい、農大って、
うん、農大、
大根踊りで、
はいはいはい、東京農大、
はい、それの付属校だったのね。農業で普通校なんだけども、
そうなんですね。
そうなんです。で、私と高校2から付き合ってたもんですから、はい、応援団だったから。
あら、
いやー、行った夏す
っ、はい、じゃあもう野球の応援もあるし、ね、ご主人の、ね、サポートというか、そういう感じだったんですか。
サポートというか、まあ、そうね、うんうん、あの頃、当時ね、応援なんで結構花形だったの。
あ、ね、やっぱりね、うん、めちゃくちゃかっこいいですしね、こうもう花形ですよね。
真夏なのに学ランでしょ、うん、学ランなのね。今もそうなのかな。
今もね、そういうところあると思いますよ。
でも、うん、そこで大根踊りとか、うん、大学からのものがそのまんま高校でも使ってたので、まあ素晴らしかったね。
もうね、めっちゃ硬派ですからね、はい、応援団ってね。あ、そうだったんですね。
そうだったんですよ。
これまた意外な感じですけどね、
はい、もう暑くて ね、
もう本当ね、今思うとね、球児たちあんな暑い中でね、野球部って一番ね、練習多分厳しいと思うんですけど ね、それも分かりますよね、試合グラウンドでね。
本当、どの運動部もみんなそうだけども、
本当です ね、
ね、今日ちょうどワールドカップじゃないですか。
そうなんですよ、これね、はい、撮ってる、これ何戦でしたっけね。ポーランド。
ポーランド、
うん、うん、ね、やっぱそういうスポーツってね、やっぱりこうね、何かが一つになるというか、うん、なんかいいですよね。
やっぱり一生懸命そこに打ち込んでる、うん、その姿にみんな感動するんじゃないのかな、うん、なんとなくそういう背中 ね、そういうことなんだと思うんですよね。
やっぱりですね、こうなんていうんですか、部活動を卒業して、はい、もう何十年経つとですね、はい、あんまりそうやってこうね、何かに一生懸命打ち込むっていうのが
ないですよ、大人になってね。なかなか、
うん、で今ね、幸男先生とこういうね、はい、野球のお話多分させていただくの初めてだと思うんですけど、
ね、
やっぱりね、こうやって年を重ねていって高校野球を楽しみにしたり、はい、そういうサッカーを応援することってね、はい、今僕なんかピンときちゃったんですけど、はい、なんかそのね、どう言ったらいいですかね、日本頑張れとか、高校何々高校頑張れって言いながら、はい、なんかね、昔ちょっと頑張れなかった自分にとかね、なんていうんですか、その感じ。
そうですよね、
昔の自分になんか頑張れって言いたいとかね、うん、うん、なんか自分をなんかこうもうちょっと応援したかったみたいなね、はい、なんか投影じゃないですけどね、
自分を応援する
ラジオ。あ、ラジオそれに別につなげたかったわけじゃないですか。いや、なんかそういうのってあるんですかね。
でもね、うん、最近すごく思うことが、はい、 やっぱり自分を否定する方って多いのよ、
うん、昔の僕ね、
あの肯定できずに、うんうん、なんていうのかな、そういう方たちとお話をしててね、うん、やっぱりすごく感じるのが完璧を求めてしまう。
あ、それそれ、うん、それですよ先生。
イメージする自分と、うん、とか周りと比べてしまう、
うん、
うん、だから、うん、あの今の自分を認められないっていうのはすごく多いよね、
うん、あのどう言ったらいいですかね、そのよく言うとね、はい、こんなんじゃダメだというか、はいはい、僕はもっとね、はい、高みに行けるんだみたいな、はい、こんなもんでは終わらないみたいなね、うん、特にね、それこそ部活ではね、はい、よく言われるわけですよ、うん、目指せ甲子園みたいな言葉がありますから、
は
い、まあ、それがね、
野球はそうだよね、
もうゴリゴリですから、はい、そういうのね。でそれが学校生活を卒業した後でも、はい、例えばその会社とかね、はい、営業の方だったら営業の数字があり、はい、ね、主婦の方だったらその子育てとか、はい、いろんなやっぱりそういうね、自分を認められないというかちょっとこうね、責めちゃってる、
うん、子育ても同じだよね。あのやっぱり完璧っていう部分を、うん、なんかこう自分の中のイメージの完璧、うん、だからよくその完璧って何って私は質問する
そもそもね、うん、あ、そうか、
だって完璧って、うん、10人いれば10人の完璧があるわけじゃない、イメージする完璧。
なるほど。
だから、うん、それは比べても仕方ない
なるほど、そう言われればそうですよね、
うん、
そうだ、完璧って人によって定義が
定義違うでしょ。
今、うん、今気づきましたね、そういえばね、違うわ。
だってじゃあ自分がこうなりたいっていうイメージ像っていうのは全然いいじゃないですか、はい、でもそこになれないから自分を否定してしまうって、
うーん、
やっぱりそこって違うと思う
ね。ああ、そうか、それに、慣れてない自分はダメなんだと。
で周りの方たちがよく見えちゃうわけだ、
あの人はやれてるのにみたいな、ね、
そうそうそう。でもそれは中入ってみないと分かんないし。
そうだわ。
でだから本当にね、今まで来た糧とか、やっぱり1年前の自分と今の自分とか、やっぱりそういうことを比べてみたら絶対できてるはずなのっていうか、成長してるはずなのよ。
お、比べる相手ですね。
そうだから人と比べるんではなくて、じゃあ5年10年前の自分と今はどうとか。
なるほど、そうか。
そう、ジャンボさんどうですか。
いや、あのですね、はい、ありがとうございます、振っていただいて。もうね、例えば5年前、
はい、
ジャンボが38歳ですよ、
はい、
当時の僕と比べたらですね、はい、今のジャンボもうね、とんでもないところに行っちゃってますね。
そうよね、歌も歌っちゃうし、ね、
歌も歌っちゃうし、なんかね、うん、宇宙とつながっちゃったりとかね、はい、ね、うん、でこうなんかね、編集するプロの方とまたね、つな、はい、がらせていただいたり、ね、ご縁があったり、はい、こうやってね、社長先生とこうやってね、番組にね、ご一緒できるなんていうのも5年前じゃ
全
もうかけらもないわけですよ、僕は。
いやだから本当に皆様もそうだと思うんです
あ、なるほど
ね、だからやっぱりその1年365日、例えば何も考えてこなかったとかって言われる方でも、絶対ね、その分365日過ごしてるので、何かしら違うはずなの。
すごいですね、絶対が出ましたね、絶対
もう絶対そうなの、ね、
絶対そうなんですよ。
だから今の自分をやっぱり認めるっていうこと、すごい大事だと思う。
そうなんですね、うん、そこでこうどう言ったらいいですか、自分に厳しいというか、はい、向上心がみたいな風にね、やっぱりこう、これ何なんでしょう、日本人の何なのかな、なんとかどうなのかな、よく分かんないですけど、
うん、あの
ね、
うん、向上心持つことはすごく大事なことだと思うし、うん、だから成長できていけるのだと思うし、
うん、
でもそこでだから自分がダメでという思考にはならない方がいいと思う。
そうかそうか、そこなんですよね、
そこを切り離しちゃった方が絶対いいと思う。
別の話なわけですよね。
そう、全然違うこと、
うん、目標、立ててた目標に、はい、例えば少しでもちょっといかなかったと、
うん、
ね、いうことあったとしたって、はい、ね、いかなかったとしたって去年の自分と比べたら
全然違うと思うし、行かなかったとしてもそこに行こうと思った自分自身がいるわけだから、そこを認めてあげる方が絶対いいんだって。
いやー、これね、でもどうなんでしょうね、はい、聞いていただいている皆さん、それからね、まあ、僕ジャンボ自身がね、はい、やっぱりそういうこう考える癖というかね、はい、そういうのがあるのかなと。で、うん、先ほど社長先生もおっしゃっていただいた、その、ね、やっぱ人と比べたり、はい、あと何か人からこうなんか言われるんじゃないかみたいにこう思っちゃうのって、はいはいはい、やっぱりどうなんですかね、その過去の、はい、まあ、人間関係だったり親子関係だったり、うん、あとは上司部下とか、はい、お友達とか、はい、 そういうところにこう多少なりとも何かこう影響っていうんですかね、
は
い、
あるある。やっぱりね、親子関係ってすごくあったりするんですね。例えば何かでこう否定をされてきた親御さんに、
はい、
そうするとやっぱりそれね引きずってしまうケースってすごくあったりするのね。でもちょっとそういう時に、じゃあなんでわざわざ、これ魂の観点なんだけども、
はい、
ね、前もお話ししたかもしれないんですけど、わざわざこう自分で選んでその親御さんを選んでやってくるっていう捉え方があります、だからその否定された親にわざわざなんで私生まれてきたんだろうってちょっと考えてみると違う視点で見ることができるから、
なるほど、
これも面白いと思いますよ。
そうか、だから大前提はね、自分でその親御さんのもとに、はい、
生まれてきた
ことを選んできてると、
はい、
そこなんですよね。
選べないんではなくて、選んできたって思うと、やっぱりちょっと見方が変わってくると思うから、結構楽な見方になると思うんです。
なるほど。そんなね、そんなこと言ったって私が選んだなんてやっぱり思いたくないとかね、はい、思う方ひょっとしたらおられるかもしれないんですけど、
まあ、多いと思う、
ね、うんうん、だけどそうじゃなくて、
わざわざだからすごい、まあ、大変な親子関係のご相談事も、まあ、結構あったりするわけですよ。
なるほど。
でもね、わざわざ自分で選んだとしたらどんなこと考えられるって聞く。
なるほど。すごい、すごいこうなんて言うんでしょう、確信をつく質問かもしれないですよね、
はい、
わざわざあなたがもし選んできたとしたら、
はい、もしじゃなくて絶対、
絶対なんですけどね、絶対なんですけどね、
何が考えられると思うって、そこで良きこと悪しきこと両方あると思うんです。だからそこに課題っていうのが見えてくるので、
いや、でそういうね、もう先生聞いてください、もううちの、ね、親がこうで、親、子供がこうでみたいな方が、はい、例えば今の佐治先生の質問を、はい、投げかけられた時に皆さんどういうリアクションになるんですかね。
いや、みんな、え、最初はえ、選ぶみたいな、そんな感じ
面食らいますよね、
はい、
うん、
でもそうなってくるとね、紐解くことができてくるの、なんでその親御さんにわざわざ選んできたのっていう。
そうか、
そこにその魂っていう部分で、ね、見たことは誰もないと思うけど、日本人にはいっぱい使われてる魂という言葉、で引いて言えば、まあ、その肉体は滅びても魂は生き残ってるっていう捉え方もされてるじゃないですか。そうするとね、そこが、まあ、前世って言われるものなんだけども、そことつながってたりするので、であえてわざわざその親御さん、否定をされる親御さんに生まれてきたその昔、その昔は今の肉体じゃない昔は結構傲慢だったかもしれないから、
あ、その方自身が、
そうそうそう、それを痛い思いを分か、なんか否定されることを分かるためにもしかしたら生まれてきたかもしれない、
うわちゃ
ーということも考えられなくもない。
いやー、もうなんかねうわちゃーって感じです今の、
ね、これね一つの捉え方なの。
うん、
本当かどうかなんて見たことがないんだから、
まあね、分からないですよ。
でもね、みんな腑に落ちる部分っていうのはすごくやっぱり長い間いろいろの方と接点させてもらってて、その魂の観点でお話しさせていただくと、なんかね、みんな腑に落ちてるっていうところはすごくある。
これはね、どう言ったらいいんでしょう、もうね、前世とか前々世みたいな話なので、はい、もう当然記憶にもないだろうし、
はい、もちろん、
だけどなんかなんとなくというかね、
はい、
薄々気づいてたというか、
はい、
やっぱりなみたいな、なんかそういうのがひょっとしたらあるのかもしれないですよね。
だって親御さんが同じでも、ご兄弟でも全然性格違ったりするじゃないですか。
そうですよ、そうですよ、
うん、で例えばね、上とか下とか、はい、親の年齢とか、その違いは当然あるんだけども、あまりにも違う兄弟の方もいらっしゃるわけでしょ、でそこってどこから来るのって私思うのその環境だけではなくて、DNA だけではなくて、どこから来るんだろうっていう、このクエスチョンマークをいつも持つんですね。
ちなみにですね、
はい、
すいません僕の話で、
はい、
僕年子で兄がいるんですよね、
はい、
男2人兄弟なんですけど、はい、性格全く逆です。
年子だったら、はい、親御さんだってそんなに年齢が積み重なってるわけじゃないじゃないですか、ね、だからそれって本質ってやっぱりあるんだなって思うわけですよでその本質ってどこから来るのって思うわけですよ、
そうですよね、
そうするとやっぱり魂ってあるんかなって思うわけですよ。
なるほど。
でその魂の持ってる、よく私はあの魂の癖とか魂の傷って言うんだけども、やっぱりそこの、その例えばこういう方がいらっしゃったの、
はい、
前も話したかな、 例えばこう周りを気にしてしょうがない、うんうん、周りの大人たちをすごい気にしてきたっていう方がいらっしゃったんです、うんうん、
はい、
でも幼少時の記憶がちゃんと残ってて、うん、やっぱり小さい時から周りの、ね、目をずっと気にしてたって、
うん、
じゃあ親御さんにあなたは周りをちゃんと気にしなさいねとか、
うん、
周りの人の話をちゃんと聞きなさいねって言われながら育ってきたのって聞いたら、うん、いや親は自分の好きなようにしなさいって、
はいはい、
って言われてきたと、
うん、
通常だったらあなたの好きなようにしなさいっていうのはあんまり周り気にしないじゃないですか、うん、この通常の子供だったら、
うん、
じゃあそれどこから来るんだろうっていう観点になるわけです。
なるほど、言われてはないと、
ない
で記憶にもないと、
ない、
ほう、
そうすると持っても、もともと持ってるものがあるんだなってやっぱり思うわけです。
そういうことですね、
はい、
言われた環境とか親がこうだったから、うん、もうではもはや、
だから私たち の、 そのセッションというか相談事ってね、うん、うちのスクールでもみんなに教えてることなんですけども、はい、やっぱりこおぎゃって生まれてからの根性でいろいろね、こう親子関係、社会の中でとかお友達関係の中で問題があるんだったら、はい、それはそこで解決ができるんですね、
うんうん、
でもそこに要因がなくて、
はい、
それなのにどうしてってさっきのケースの場合とか、
ね、そうですよ、うん、
そこね、そこを初めて前世っていう部分を紐解いていくと、うん、そこから解決できることもあるっていうこと。
いやー、なるほど、そうか、
うん、
僕なんかもやっぱり分からないですからね、その親との関係とか、はい、別にそんなこと言われた記憶にないのになとか、
うん、
ね、友達との関係もそういうことは別にないのになって思うことがねやっぱあるんですけど、
ね、だからそれって理解なんか分かんないじゃないですか。
分かんないですよね。
でもだからそこにちょっと魂の視点っていうのを加えてみると、
うんうん、
あ、だからだったんだねっていうことのものって割とあったりするんです。
なるほど、なるほどね、
はい、
そのね、魂の何でしたっけ、傷とかね、
傷とか癖、うん、
癖、
うん、その人の持ってる、まあ、前の人間の時に痛い思いをしたとか、
うん、
やっぱそれが傷となって残ってしまうケースとか、
なるほど、
うん、そういうことも考えてみると、その方がこう元気にね、明日からもう打っていけるために、元気に生きていけるために、うん、まあ、一つのツールとしてその魂の視点であるとか、うん、そういうことも使えばいいじゃないって思って
る。いやー、すごい、そういうふうに考えられたとしたら、
はい、
やっぱりこうね、なんて言うんでしょうね、前を向けるというか、どう言ったらいいですかね、ちょっとね、ふっと楽になりそうな、
もうそうだと思う、
感じですよね。
結構みんな先ほどの自分をこう否定してしまうっていうのは、割と私なんでこう考えちゃうんだろうって、自分を責めちゃうケースってすごくあるのね。でもその時に今のあなたじゃなくて、例えば一つの例として、前の時にそういうことが経験があったから、それを引きずってしまってるんだよねっていうと、あ、今の私じゃないんだ、
ああ
魂は一緒なんだけど、
うん、
今の私ではないから、うん、そこで自分を責める必要性がなくなるんですよね。
すごいですね。自分を責めるのがいい悪いのも話じゃないわけですよ。必要性すらないと、
はい、
そういうことなんですね。
だから元気に生きていくための一つのツールとして、魂っていう観点も入れたら、
うん、
その方がもっともっと可能性が広がってくるよねって、
なるほど、
思うのです。
いや、すごい、これ大丈夫ですよね、皆さん、はい、置いてってませんか、大丈夫ですか。
分からなかったら質問してくださいね。
そうですよ、そうです、そうです、はい、ね、ものすごいこう楽になるというかね、攻める必要性がなくなるっていう、このね、今社長先生おっしゃっていただいたんですけど、はい、この感覚ってね、すごい大事だと思います、
はい、
でまた分かんないですけど、僕を今ね、思い出すと、自分を責めちゃう自分をまたさらに責めちゃうんですよ。
そうそうそう、
分かります、これ。
そう、また責めちゃったって、どんどん自分が嫌いになってしまうというパターンに陥る方は結構いらっしゃるんですね。
そう、あ、そうなんですね、
うん、結構いらっしゃいます。
う、うん、
だからなんていうのかな、やっぱりみんな完璧とかイメージ、うん、こうあるべきという型を持ってらっしゃってて、
うん、
そこに当て込めようとするから苦しくなるの。
そうなんですよね。
だから子育ても同じなんだよね、うんうん、やっぱりこうじゃなきゃいけないんじゃないかとか、
うんうん
う
ん、
こうしないといけないんじゃないかっていう部分を持ってるから、余計そこらと今のその目の前にいるこのものを比べてしまうとか、
うん、そうか、隣の誰々ちゃんのママはちゃんとやってるのにとか、
うん、
なんかそうやって比べちゃったりとかね、
はい、私だから育児書ね、うん、一つも読んだことが
ないいいですね、最高です あ、そうなんですね。
返すらしなかった。あ、うん、だってもうその子はその子なので、うん、ね、って思ったから。
目の前にね、そのおられるお子さんとどう向き合うかだけしかないですからね、やっぱりね。
でも本当にね、まずは自分自身の少しでもできたところにフォーカスしてみるといいと思います。
おっと、すごいまたポイントですよね、うん、そのね、どうしてもだからちょっと前の僕ですよ、あのね、できないこと、はい、できなかったところ、いわゆる100点満点でいう98点取ってるのに、はい、うん、なんで2点足んねんだと、はい、そこなわけですよ、
うん、だからね、そういう方って ね逆を言ったらすごい向上心があるわけ。
そうそうそう、言ったら、よく言ったらそうですよね。
そう、向上心があるの。
うん、
でもその前に、まあ、98点も取っちゃってすごいとか、たとえこれがね2点でもいいの、100点満点の、うんうん、
ゼロじゃない、
そう、2点取れたとかね。でも逆にゼロだったら、うん、超これから伸びしろがあると思ったら、
本当ですよ。いや、すごいですね、それね。そうだわ、うん、ね、ゼロで伸びしろしかないですよ。
そうそう、伸びしろしかないでしょ、
しかない、うん、
だからどこにフォーカスするかっていう、その事実、例えば100点のうち、ね、こう50点でもこれ現実じゃないですか。その現実のところの捉え方をどう捉えるかで未来は変わってくると思うから。
そうですよね、50点しか取れなかったとなるか、はい、50点も取れてるじゃんと。
じゃあ残りはどうやったら取っていけるかなっていうふうに捉えていけばいいわけだし、
すごい。だからそのね、どう言ったらいいですかね、まあ、向上心というかね、はい、自分に厳しいみたいな、あのキーワードからこういうお話になってるんですけど、はい、多分人間関係とかね、いろんなところもね、はい、そういうところにね、こうつながってくるのかなと、うん、向上心って素晴らしくね、はい、プラスでこうなんて言うんでしょうかね、あの日本人結構好きそうな言葉でもあるんですけど、
そうですね、
時にこうね、自分で自分をこうね、あの歯を向けてしまうようなですね、うん、ちょっとこうそういう言葉にもなりかねないのかなみたいな、
うん、ね、だからなんか自分を責めちゃったなって思うときって、うんうん、ちょっと深呼吸してみるといいと思います。
そうですね、はい、ちょっとやっちゃったな、言い過ぎちゃったな自分にっていうときには ね、うん、うん、ね、
そこしかやっぱり見えなくなってしまってるときって多いのね、
うんうん、
やっぱりそこにあの狭い範疇でフォーカスしてしまうっていう。
あ、そうか、うん、ちょっとこう、ですね、客観視っていうね、はい、キーワードも出てきたんですけども、はい、客観的にね、自分が見れないときってね、なんかね、なんだろうな、これ何なんでしょう、何かに追われてるというか、はい、自分じゃない何か、
はい、
うん、例えばこれをやらないと誰かに褒められないとか、はい、これをやらないと同級生から笑われるとか、はい、ね、親に怒られるとか、はい、なんかそういうのがね、こう視野が狭くなっちゃうときって、うん、なんかそういうのがあるかもしれないですよね。
ね、だから小さい頃ってやっぱりその周りから言われて、親、特に親から言われてっていう、まあそれもありですよね、そうじゃないとできないこともいっぱいあるので、はい、いや、
そうですよ、わからないですからね、うん、
ただやっぱりこう大人になって、ああできないところにフォーカスするよりも、できたところにフォーカスしてプラス、じゃあどうするっていうことの方が絶対建設的だと思う。
やっぱりね、これ別に学校教育がうんぬんみたいな話にちょっとなりがちかもしれないですけど、はい、でもね、その辺もまあ多少あるのかなと。要は 何が足りなかったんだとか、はい、ね、営業の話もそうですよね、はい、未達成の部分はなんで未達成だって、それ、はい、プラスの向上心の意味ではいいことですけど、はい、自分を責めちゃう材料にしてしまったら、これはね、うん、もったいないですよね。
だから自分を責める、もうやっちゃったんだからって思うの。やっちゃったものはしょうがない。
もうしかも終わっちゃってますからね、
うん、だからね、反省は必要だと思うんです。
うん、
あ、こういうところだったんだな、よし、じゃあ切り替えようと思って、あのいつまでも、あ、ダメダメダメではなくて、
なるほど、
もう一瞬でね、反省したらもうおしまい、
おしまい。
そう、
で、そのね、あの以前、前前回でしたっけね、そのね、あの社長先生のそのね、切り替えるその時間というかね、はい、ね、半年間くよくよしても別にいいじゃないと、
はい、
それがね、ある時3ヶ月になり、はい、1ヶ月になり、うん、1日になりみたいなね、はい、うん、だ別にそのくよくよしたって言えば別にいいんですよね、
はい、
後悔したって反省したっていいと、
だってもうしちゃうんだから、
うん、
でもそれを引きずらなければいいと思う、うん、自分が楽だと思うんですね。
いや、そうなんですよ、そこなんですよね、うん、そういうところ、全部が全部ね、こう完璧にきちんと できてる人なんてね多分ねもうこう言ったらなんですけどね
いないですよ、
う
ん、私だから人間なの、ね、あの聖人君子になるためとか神になるために生まれてきたわけじゃないので。いやいやい
や本当ですよ、
ね、自分の人生を全うするために生まれてきたので
本当ですよ、
ね、うん、だから不完全な自分も認められるといいですよね。
うーん、そのね不完全な自分を認める、まずねその第一歩がね先ほど社長先生おっしゃっていただいたもうねできなかったところじゃなくて、
はい、
できたところにフォーカスして、うん、あこれができた、
はい、
ね昨日と比べて今日これができた、そう1年前と比べたらできてるやんと、うん、ね、
だから努力はやりたければ努力は当然する、うん、でも、うん、できないものは、まあ、できなかったかでおしまいにすればいいんだと思うい
いだってねできなかった今があるわけだから
そう、
ね、じゃあ次どうしようかっていうだけでね
そうそうそう
しょうがないですよね、
はい、
うん、
私はもうそこそんな感じで生きてきたから。
いやもうね毎度毎度なんですけど楽になるわ本当にね、うん、そうなんですよ、できなかったことよりもできたことにフォーカスをする、はいね、で自分をこう認めるというかね、
はい、
ここまでできたじゃん私
そう、
ね、って言ってあげると、
はい、
その一歩皆さんいかがですかね。あのね幸男先生とねお話しするとね宮子さんもそうなんですけど、
はい、
時間めちゃくちゃ早いんですよねこれね。ね幸男先生、
はい、そうですねあっという間ですね
あっという間ですね、はい、またあの後半に続きますので、はい、引き続きお話しさせてくださいね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやあの幸男先生あの高校野球の話からですね、はい、なんかあのね向上心頑張るってどうなんだろうみたいなね、はい、ところから人間関係親子関係からなんかすいませんいろんな話しちゃったんですけど、
いえいえ、
ね、なんかでもすごい自分でまずできたところを、ね、認める褒めるっていうところってね本当になんか本質な気がいたしますよ、
うん、もう絶対そうにしていただきたい皆様にも。
うん、大丈夫ですかね今そうやってね自分を責めちゃってはダメだな私みたいな方がもしおられたとしても、はい、ね、今すぐできるなんかことってありそうですかね。
失敗とかね、うん、なんかあまずったなって思うことあると思うんです、
うんうん、
でもあ経験だって
笑っちゃったと思う。なるほど失敗だじゃなくてね、
そうけあの経験だっていう言葉にぜひ置き換えてみてください
すごいですね、失敗したってこうねやっぱ口癖のようにね、はい、やっちゃった私っていうね方って結構多いと思うんですけど、はい、それを
いや経験なの
経験したと、
うん、だから失敗って失敗しちゃったんですってこう言われるなんで聞くこともいっぱいあるんだけど失敗とは思わないんですよね。
いい
経験なんだよねって、そういうことも経験しないとねってやっぱり思うんです。
そういうねその方の人生でのこう課題というか、
はいはい、
ね、そういう経験をするべきタイミングだったのかもしれないですよね。
そうだと思います。
いやーということで、はい、幸男先生今回もいろんなお話教えていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
いつもお伺いしてるんですけれども、はい、幸男先生とつながりたい場合ってどうしたらよかったですかね、
はいはい、メンタルエステスクールで検索していただいても結構ですし、はい、あとは斉藤幸男、斉藤は漢字で幸男ひらがなです。そこであのブログもやってるしフェイスブックもやってるし、はい、LINE アットなんかもやってますので
LINE アットですね。
はい、
はい
はい、検索してみてください、
はい、
お待ちしております。
幸男先生とつながっていただければと思います、はい、ということで今回も斉藤幸男先生に遊びにお越しいただきました。幸男先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
何もわからない赤ん坊だった頃のことさ、記憶にはもう存在しない真っ白なサンクチュアリー。